私が初めてあの人に会ったのは、夕暮れの海のボートの上でした。私は一人ぼっちの女の子で、貸しボートの小屋で働いていました。小屋の前に一列につながれた19艘のボートの一番前に、その時私は座っていました。日が沈んでも戻ってこない、たった一艘のボートを、私は待っていました。夕方ボートの数を数えて杭につなぐのが私の大事な仕事でしたから。けれどこの時私はすっかり待ちくたびれてうとうと眠りかけていました。とそんな私の耳元でピシャッと水の跳ねる音がしました。すみません。その声で私ははっと目を開けました。目の前にボートに乗った少年がいました。青いペンキ塗りのボート、それは確かにうちの店のものでした。たちまち私は不機嫌になりました。どうしたの？もうとっくに時間切れてるんですよ。すると少年は恥ずかしそうに笑ってこう言いました。ずっと沖の方まで行ってたものだから。少年の目は不思議な灰色でした。一体どこまで行ってたの？私は半ば呆れた顔つきで尋ねました。すると少年はすまして言いました。水平線のずっと向こう、双子岩のまだ向こう、雷島のもっと向こう。嘘ばっかり。嘘なもんかい。クジラが潮を吹いてたよ。大きな客船がいたよ。ふざけないで、早くボート返してちょうだい。すると少年は立ち上がって、ひょいっと私のボートに飛び移り、それからまるで石蹴りでもするようにぴょんぴょんと19艘のボートを伝わって岸へ行ってしまいました。最後にさよならと言いました。少年の乗り捨てたボートには白い花びらが散っていました。私は思わずそれを手に取りました。すると花びらは羽に変わっていました。鳥の羽でした。私は不思議な夏の夢を見たような気がしました。その少年が浜の貧しい小屋に住む海女の息子だと知った時の私の驚きは例えようもありませんでした。その海女はすっかり年をとっていましたから、海に潜るのはやめて貝や魚を売り歩いていました。茶色い肌はくしゃくしゃで、落ちくぼんだ目はとろんと曇っていました。そんな年寄りの海女があの少年の母親だということが私には到底信じられないほど不思議でした。けれど海女はある日ボート小屋へ来て、確かにこう言ったのです。こないだは息子が迷惑かけてすまなかったね。海女は笑いました。ゾクッとするような笑顔でした。だけどもうボート遊びはさせないでおくれ。あれは私だけの大事な息子なんだから。けれど少年はそれから毎日ボートに乗りに来ました。私の耳元で、ほんのちょっとだけさ、母さんには内緒だよ。と囁いて。 やがて私は少年と友達になりました。はじめはおずおずと、それからだんだん親しく。夕方になると、少年は私がボートを杭につなぐのを手伝ってくれました。私よりずっと早く、まるで水の上に散らばった木の葉をまとめるように。これ、全部僕のボートだったら素敵だろうな、と少年は言いました。そうしたら、一列につないで、先頭のボートを漕いで、沖へ行くんだ。あら、そんなことできるかしら。うん、僕にはできるだろうな。僕の腕は強いもの。ずっと前にはもっといろんな冒険をしたもの。
冒険？どんな？
私は体を乗り出して尋ねました。すると少年は急に気の抜けたような声で、もう忘れたな、と言いました。それからうつろな目で遠くを見つめました。この人はいつもそうなのでした。昔のことはみんな忘れているのでした。まるで忘れ薬を飲まされた王子のように。もっとも私もそうでしたけれど、心に残っている昔の思い出なんて一つもないのでしたけれど、ボートをしまってから日が暮れるまでのひとときを二人は楽しく過ごしました。貝を並べたり、ほおずきを分け合ったり、花火をしたり。ほの暗いボート小屋の陰で、線香花火は小さくチリチリと燃えました。けれど、私たちはもっと広いところで一緒に遊びたかったのです。昼の日ざかりに、砂浜や海で思い切り走ったり泳いだりしたかったのです。が、私たちはいつも天の目を恐れていました。小屋の後ろで二人の様子をうかがっているかもしれない天の影にいつも怯えていました。ある時、少年は言いました。ねえ、二人で遠くへ行かないか。
遠くってどこへ？
水平線のずっと向こう、双子岩のまだ向こう、雷島のまだ向こうさ。
だって母さんは？
私は声を潜めて聞きました。
あなたの母さんは行けないって言うでしょう。
少年はうなずきました。うん、母さんは僕たちのこと怒ってるんだ。お前はあの娘と一緒にどこかに逃げていく気だろうって。だけど決してそうはさせないよって。母さんは怖い人なんだよ。魔法を使うんだから。私は息をのみました。そういえばあの顔は魔法使いの顔でした。特にあの目は、海の底に100年も200年も住んでいる魚の目の不思議なよどみに似ていました。
ね、だから僕たちこっそり逃げなければいけない。
少年はとても真剣な顔をしました。私は胸をドキドキさせながらうなずきました。それから幾日も経たないうちに、少年は突然言ったのです。
ねえ、明日逃げよう。
明日？どうして急に？
母さんが
海に潜れって言うんだもの。海の底から貝をたくさん取っておいでって言うんだもの。僕は嫌なんだ。あれはとっても苦しいから。僕は思い切り広いところへ行きたいんだ。ね、だから明日逃げよう。ボートを一艘あの岩の陰に隠しておいてほしいな。少年はずっと向こうの岩を指さしました。海に突き出た大きな岩の陰にボートが一艘すっぽり隠せるくらいのくぼみがあることを私も知っていました。明日の夕方ボートの上で待ってるよ。少年は灰色の目で笑いました。この時後ろでかさりと音がしました。黒い影が水の上にゆらっと動いたような気がしました。私はぎょっとして振り向きましたが、誰もいませんでした。ああ、それがつい昨日の出来事なのです。なんだかずっと昔みたいな気がするけれど、ほんの昨日のことなのです。